国分寺レイディオ。
国分寺の町、人、自然、歴史などを紹介する音声番組国分寺レイディオは東京経済大学地域連携センターが制作運営しています。こんにちは、ライターの近松笹右衛門です。国分寺を中心に中央線サブカルチャー、カウンターカルチャーについて調べています。2023年から国分寺レイディオのパーソナリティを務めています。よろしくお願いいたします。第3シーズン国分寺ミュージックディングでは、現在と1970年代を中心に国分寺の街と音楽を取り上げてお送りしています。第4回は現在の国分寺と音楽というテーマで、前回に引き続き国分寺の地域音楽フェスティバル国フェスの実行委員長冬木義郎さんをゲストにお迎えしてお届けします。それでは最後までお付き合いください。
国分寺レイ
ディ
オ。
改めましてライターの近松笹右衛門です。国分寺レイディオ始まりました。第3シーズン国分寺ミュージックディング第4回は、現在の国分寺と音楽というテーマでお送りします。現在の国分寺の音楽状況としては、まず中古レコード店珍し屋の2店と超山田堂が頑張っていて、ライブハウスギーが独特の世界を作り出していたり、飲食店でもプー横丁の店、スズメの角といった店は音楽に深く関わって営業をしています。ちなみに個性的な中古レコード店やライブハウス、古書店があるということは、中央線文化的にはとても重要なことです。そして現在の国分寺のアーティストとしては、国分寺観光大使の3組が代表と言えるでしょう。まずアカペラグループラグフェアの土屋レオさんは、国分寺で生まれ育ち国分寺高校を卒業している、まさに観光大使にふさわしいアーティストです。クラシックピアニストの福間幸太郎さんも、さまざまな作曲家の曲を見事に演奏される本当に素晴らしいピアニストです。最も新しいミュージシャンの観光大使は、ロックバンド荒川ケンタウロスのメンバー5人です。5人のうち4人が地元東京経済大学出身で、2023年には花沢橋という国分寺の町にとってとても重要な素晴らしい曲をリリースしています。このような現在の国分寺の音楽状況について、今回は掘り下げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回も国フェス代表の冬木義郎さんにお話を伺いながら進めていきます。冬木さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、冬木さんは現在の国分寺の音楽状況についてはどのように捉えられていますか？
はい、そうですね、音楽状況ってやっぱり、なんだろう、こうそれぞれの人によって全然好きな音楽違いますし、はい、なかなかこう70年代だったらフォークみたいな感じで、こう、はい、一括りには言えないと思うんですよね。はい、なので音楽状況というとなかなかこう捉えがたいところはあるんですけれども、はい、さっき話が出ました中古レコード店珍し屋や超山田堂があるとかですね、はい、ライブハウスギーがあったり、はい、ラバーソウルっていうお店も、ね、南口にあったりしますし、はい、あとライブハウスではないんですけれども、はい、プー横丁とかですね、はい、ロック喫茶、これも80年ぐらいからあると思うんですけれども、ね、はい、あと高木町でいうと小田島酒店とかですね、酒店なのにこうライブやってるっていうですね、はい、お店があったり、はい、あとね、最近行ったばっかりなんですけど、スズメの角っていう、ね、ですね、なかなか本当にマスターが相当なこのロック好きなんだなっていう感じが分かりましたけれども、
スズメの角のマスターはなかなかこう、はい、なかなかあれですね、何かを持っていらっしゃる、
なかなかですよね、
なかなかですよね、はい、ライブもされているようですね、最近はね。
そうみたいですよね、はい、
ブルースを中心とした、ね、音楽をされているようですね、うん、お店の音楽もいいですよね、
はいはい、あとね、フューチャーフライトなんていう、
フューチャーフライトですね、
はい、 矢田部さんっていう、はい、なんか素晴らしい DJ の方がお店られてるんですけれども、
はい、矢田部さんですね、
はい、なんかそういったお店が結構国分寺にたくさんあるんですよね、はい、だから、まあ、あとカフェなんかも、ね、あのコンコースを出るともうチェーン店がないっていうですね、はい、まあ、なかなかそれは珍しい街なんでしょうかね、そういったのって。
その話はね、私も一番最初に伺ったのは、はい、オタカフェ の高間さんがですね、はいはい、そういうことを話をされていて、うん、国分寺はものすごく珍しい町だと、はい、チェーン店が駅ビルの中にしかないと、うん、駅の南口北口を出てしまうと個人経営の店の方が強くなってしまうっていう、うん、それが国分寺の文化の特徴だということでですね、うん、話を伺ってものすごく納得しましたね、うん、それ以外にあれですかね、お店とかでですね、はい、音楽と関わっているか、音楽と深く関わっているお店とかっていうのは何かありますかね。
そうですね、いや、本当に、僕も行ったことないところも含めれば、うん、本当にまだまだあると思うんですよね、はい、例えばなんだろう、ね、空っていうお店もあったりするんですよね、
はい、ね、
はい、ここもいつも国フェスに参加してもらってるんですけれども、はい、大体こうマスターがこう吉田拓郎とか弾き始めるとかですね、とかね、リトルクックなんてお店も何年か前にできましたし、なんかライトハウスなんていうね、
ライトハウスですね、
オランダ人の
女の
方が、
南口の、
はいはい、いや本当にね、なんかたくさんあるんですよね、そういった音楽を感じられるようなお店っていうのが。
そうですね、ライトハウスなんて国、はい、フェスであれですよね、非常に独自な、はい、アーティストを呼んで、
そうなんですよ、はい、もちろん外人さんが演奏するっていうですね、
そうですよね、はい、ルーツミュージックを演奏されてる、
そう、そうなんですよね、はい、あとも、ね、松本清茶なんていうお店も、お茶の工場が
ありさせて、松本清茶ですよね、はい、農協の近くにある、
そうです、そうです、 JM
差しの、あそこでもされてるんですか。
あそこでもピアニストを呼んでピアノが置いてあるんですよね、あそこにね。
あ、そうなんですか、
はい、あとはカフェ沖本とかね、
沖本さんもなかなかのあれですね、
はい、もうカンカンカンが毎年やってくれておりまして、はい、梅津さん率いるカンカンカン、はい、今年もまたやってもらいますね。
ちなみにカンカンカン大変興味があるんですけど、はい、どんな音楽なんですかね。
もう管楽器3人組ですよね、はいはい、で生音でカフェ沖本の和感でいつもやってくれるんですけれど、はいはい、音楽的にはもう本当にいろんなジャンルを、ね、混ぜたような音楽で、はい、なんかちょっと東欧風な趣もあったり、うん、ちょっとなんかカリブっぽい感じもあったり、もう本当にもうすごい腕立つ者のミュージシャン3人組なので、うん、本当に面白いですよね。
そういうふうなあれですよね、お店がやっぱり個人店が強くて、その個人の方々の個性が、
はい、
生きるというかですね、
はい、
強いお店があるので、それで音楽をいろいろかけたりとか、はい、いろんなイベント、音楽イベントをやったりとかっていうことがもともとあるせいで、はい、国フェスとかにもですね、はい、やっぱり協力してくれるっていう感じなんですかね、やっぱり。
そうですよね、うん、だから、ね、さっきもお話ありましたけど、やっぱ中央線カルチャーをやっぱり、ね、はい、そういったお店がやっぱりあるからこう引っ張っていってくれてるのかなという気もしますよね、
はい、
そんなお店がやっぱりないとなかなかこう、ね、カルチャーといっても、ね、メインストリームのカルチャーだけではやっぱりつまんない街になってしまいますし、なんか本当そういった個性的なお店がたくさんあるっていうのはすごくやっぱ国分寺にとってはいいことなのかなと思いますよね。
そうですね、中央線線でもね、やっぱり新しく今発展している町だとですね、はい、チェーン店ばっかりになってきて、
はい、
個性的な店って ない町が出てますからね、
うん、
私の地元の武蔵境なんてのはまさしくそうですね、武蔵境こうチェーン店しかないです
そうですね、うん、もう行ったこともあんまりないぐらいの感じですけど、
ね、
なんか行きたいってお店もないぐらいかもしれないですけど、
ね、ほとんどないと思いますね、
はい、あとね、お店ではないですけれども糸満園とか、
あれですよね、本田さんですよね。
そうです、本田さんの まあ、僕も知らなかったんですけど、やっぱ農場じゃないですか、
はい、
で農場ってやっぱり一般の人ってあんまり入れないみたいなんですよね、まあ確かにそういう意味ではそうなのかなって思うんですけれども、でもまあそれをあえてこの国フェスの、と合わせて、
はい、
あのオープンファームフェスっていうのを開催してくれて、
はいはい、
でそこでやっぱり一般の人もあの農園に入れると、でそこで音楽を楽しんでもらえると、
はい、
まあ、そんな企画を去年から始めてくれまして、はい、ここもやっぱりなんか国分寺らしい国フェスらしい会場の一つかなというふうには思います。
いやそれはね、あの今の話を伺ってね、はい、やっぱすごいやっぱりそう思いました。実はその場にいました。
あ、そうなんですか。
いました、あの、はい、その場にいて、
はい、
成瀬さんの成瀬翼さん、
はいはいはい、
国分寺で有名なですね、はいはい、成瀬翼さん の, あの演奏聞いてました。
あ、そうだったんですね。
でただ聞いた時に思ったのは、
はい、
あの柿畑、
はい、
あの本田さんというか糸満園のですね、
はい、
柿畑に入るのは初めてなので、
はい、
入っていいのかなっていうふうに、はい、思いましたね、
はいはい、
であれもただ演奏だけじゃなくて、うん、お子さん連れの方が多くて、
うんうん、
でそれで、キッチンカーも出てですね、
はいはい、
すごくなんていうかな、みんなが楽しいというかですね、リラックスした感じで、
はい、
そしてあの集まってくる方々も、
はい、
あのこう国分寺のこう有名なあの、
はい、
萩原修さんとかですね、
はいはい、
あのいろんな方が、
はい、
あやあやあやってみんないてですね、
はい、
でその中でお子、うん、あの小さいお子さん連れの方がですね、
はいはいはい、
あのリラックスしてたりとか、
うんうん、
あのすごいいい場所、
うん、
いいね、
うん、
あの空間がそこにあるっていうふうにしてあの感じました、
うん、
あの妻と一緒に行ったんですけど、
はい、
あの妻もねやっぱりなかなかいいって言ってましたね、
はい、ありがとうございます、もう本当にあのなんか国フェスらしい会場かなというふうに、まあ、僕もあのちょっとしか行けなかったんですけれども、
はいはい、
あと、まあ、その近いところにある文治寮っていうのも
文治寮ですね、
これはもう参加してもらいまして、
はい、
で今年もまた何かやってくれるそうなんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、でここはあのルーフトップ、
はいはい、
屋上でライブができるっていうのが売りでして、
はいはいはい、
で今年もちょっと誰かルーフトップでやろうって今ちょっと計画をしてるんですけどね、
はい、
なんか前日の土曜の夜はなんかスナックもやるそうですけどね。
あ、そうなんですか。
はい、
いやなんか、はい、あのちなみに文治寮はあれですね、
はい、
文治寮って名前で、
はい、
まあ、影山さんが、
はい、
動いてですね、
うん、
あれですね、
クラウドファンディングね。
そうですね、クラウドファンディングで、うん、あの影山さんと、まあ、あの何人かの方がね、
はい、
やったんですけど、影山さんは結構動かれて、
うん、
あの されたね、あの元 の, あのリオンのですね、あの
社員
寮だったところが取り壊すので、はい、取り壊すまで の, あの時間、うん、何年間かをですね、
うんうん、
あの実験的にやりたいということで、
はい、
されているところで、うん、あのちょっと話が長くなって申し訳ないですけど、はい、影山さんたちの考えていることっていうのは、はい、あの東京というかですね、今あのこう東京でこう生活していく上で家賃が高すぎてあの生活していけないので、家賃を下げてあのあんまり働かなくてやっていくっていう実験をですね、あの始めたっていうことでですね、
うんうんうん、
それにあの賛同する人がいろんなところからやってきてですね、それで自分たちであのコミューンのようなですね、そういうとあの影山さん怒るかもしれませんけど、まるでコミューンみたいなですね、
はいはい、
あの21世紀のですね、うん、それをされているということで、
はい、
あの非常に面白い試みだなというふうに思ってます。あのこれね、影山さんとかね、いろんな人たちがね、多分絶対に違うっていうと思いますけど、
うん、
あの国分寺のヒッピーたちの部族がね、うん、あの68年から2年ちょっとでね、あのダメになってったあのヒッピーコミューンがですね、あれはダメになってた理由が明確で、うん、あの計画性がなくてダメだったからとかね、理想主義できて過ぎだったってあるんですけど、文治寮をうまくやってると思いますね、
うん、
非常にね、
うん、
でしかもこういった音楽っていうこともね、あの重要で、文治寮 の, あのリビングにはね、ちゃんと楽器とかいろんなものがね、いっぱい置いてありますからね。
そうなんですよね、うん、はい、なんか僕もすごい、いやでも僕も本当に同じようなことを感じて、
はい、
ちょっと Facebook なんかでも書いたことあるんですけどね、
はいはいはい、
まあ、多分ねやってらっしゃる人なり住んでらっしゃる人は違うって言うとは思うんでしょうけども、
違うって言うと思いますね
言うと思うんですけれども、やっぱりそういったヒッピーカルチャーをなんか脈々とこうね、なんか受け継いでいるような風になんか思えたりして、 面白いところだなと思います、ね、
本当にそう思います、はい、あの文治療とあの部族 の、 あの連続性というかですね、はい、連続というか連続してないんですよ、はい、たまたまあの文治療というのがこう浮上してきたら、うん、たまたま50年前と似てるっていう、50年というか、うん、そうですね、50年前と似てるっていうのがね、うん、国分寺の面白さの一つだし、はい、そこで音楽が好きな人たちが、うん、あのその文治寮の中にね住民としていて、うん、あのそれであの国フェスとかにねこんな形でこう協力してくれるっていうか、協力してくれるというか自分たちもなんか面白かったね、
うん、そうですよね、
はい、アイデアをね出してくれたりしてるっていうのは、うん、あのさっきあの冬木さん言われたようにね、お店もそうだし、それからあの柿畑の農園の人もそうだし、はいはい、それからあのなんていうかなコミュニティ寮っていうかね、うん、あの新しい形のシェアハウスっていうかね、そういったところでもあの音楽をねあの大事にしてくれてるっていうのが国分寺のなんていうかなこう音楽のね、うん、今の現状としてねあのすごい面白くて、うん、あの何か誇れるようなね、うん、ものじゃないかって気がするんですけどね、
う
ん、
そうですよね、はい、まあ、あとそのね本町南町八幡神社、
八幡神社も重要ですよね。
2日間開催しますし、
はい、
もうここももうすごいです、今回出演者が
どなたが
気になりますか、どなたがというよりも、もう1時間おきにもう演奏者がもう次々と入れ替わり立ち替わりで、
ね、素晴らしいですね
2日間で15、6組ぐらい出るんじゃないかっていうぐらいの勢いでですね、
それはすごいですね、
すごいんですもう、はい、本当にこう、ね、関わっていただく方がもうなんかどんどんどんどんこう国フェスに参加してもらうことで楽しんでもらいながらやってるもらうっていうのが、まあこちらもすごく嬉しいですし、はいはい、
そうですね、神社もそうですからね、いろんな人たちがいろんな関わり、はい、興味を持ってくれてね、いろんな関わりを一緒にこう、はい、共同でねやってくれてるっていうところがね、
多分ね今回で言えばあの小岩小坊浴場は新しい会場ですけど、
はいはい、
もうそこも同じようにこう、ね、うん、やってもらう方が楽しんでもらう、でそれでまあ国フェスもなんか新しい会場が増えるっていうことで、
はいはいはい、
そんな感じでこう、うん、場所的に広がっていくと面白いなというふうに思ってますけどね、
うん、そうですね、はい、やっぱりそうですね、国分寺の特徴っていうのがね、
はい、
あの国フェスと本当にこう相乗効果でですね、
はい、
うん、あの音楽に関わってもらってね、
はい、
あの音楽に関わってもらってというか音楽にみんなで関わってね、あの作り上げて楽しんでいくっていうね、
そうですね、だからまあ場所もそうですし、まあね、あの1回目で行ったかもしれないですけど、はい、やっぱりいろんな場所でいろんな人がいろんな音楽をやろうっていうのがまあちょっと国フェスのコンセプトでもあるんですけれども、はい、まあ、いろんな会場という意味では、まあ、今言ったようにあのどんどん新しい会場も増えてきますし、はいはい、だんだんこう国分寺全域に広がりつつあるんですけれども、うん、まあ、いろんな音楽っていうことに関しても、はい、もう本当ジャンル的にはもうすごいジャンルになっておりましてですね、
はいはい、
もう歌謡曲からロックまで、
はい、
もう何でもござれ状態なんですけれども、はいはい、あといろんな人っていうところに関してはちょっとまだまだ、もっと広げていきたいなというところもあるんですよね、
はい、
でそこで言うと、まあ、2回目から出てもらってるんですけれども、はいはいはい、サルサガムテープっていうバンドがいるんですよ、はいはいはいはい、でこれが元 NHK 歌のお兄さんの柏哲さんっていう方が、
はあ、そういう方なんですか、
はい、率いているバンドでして、
はい、
でドラムが元ブルーハーツの梶原さんだったりするんですよね。
そういう方があるんですね、
はい、でサックスが元ソイル&ピンプセッションズの元春さんだったりとか、
そういうような、
はい、すごい方がメンバーに、
あのすごい方々が、
そうなんですね、
あ
んです
ね、
であと、まあ、特徴的なのがあの知的障害者の方たちもメンバーにいまして、でポリバケツにですね、
はい、
ガムテープを貼って、
はい、
でそれをもう太鼓のようにガンガンガンガン打ち鳴らしながらですね、
はいはい、
パフォーマンスをするという、もう本当にロックの原石を見るようなバンドなんですよね。
なるほど。
でこれがまた今年も来てくれるんですけれども、今年は本田公民館で、
はい、
サルサガムテープワンマンライブを今企画しておりまして、
そうなんですか、
はい、でここに今コラボしてもらおうということでですね、
はい、
ハグドラムっていう楽器があるんですよ。
それどういう、
ハグって抱えるドラムってことですよね、はいはい、でこれ聴覚障害をお持ちの方って、はい、まあ、音聞こえないじゃないですか、でも音楽を感じてもらうっていうことができる楽器なんですよね、うん、はいはいはい、で、まあ、こういうふうに小脇に抱えてですね、
今はい、聴者の方には見えないですけど、はい、そういうあれなんでね、
小脇に抱えて、でペアで演奏する、で片方は健常者の方、はい、で片方は聴覚障害を持ちの方、うん、でまあ、健常者の方が音楽に合わせてこうボンと叩くと、はい、こっちの方がそれがズンと響くんですよ、
ね、あ、そういう仕組みになってるんですね
で光も出たりとかして、だから振動と光で音楽を感じる楽器だっていうことです。なるほど。でこれをサラサガムテープの中の一曲に、はい、ハグハグってドラムの曲があるんですよ、はい、これ偶然なんですけどね、でこのハグハグっていう曲があるので、ハグドラム、
なるほど
ハグハグでこのハグドラムとの、コラボ演奏が、はい、今回本田公民館で一曲実現します。
なるほど、はい、これ楽しみですね。
これはちょっと今回ね、トピックとして楽しみに僕もしてるんですけどね、はい、あと手話ダンスっていうのもあるんですよ。
手話ダンス、
はい、手話で歌詞を表現しながら踊るダンスっていうのがあってこの団体の方もですね、今回サルサの一曲で参加してもらうことになりましてですね、はい、あとまあクヌギ教室っていう国分寺市が
クヌギですね、
はい、やっている知的障害の方たちの、まあ、社会参加をサポートするような教室なんですけれども、はいはい、まあ、ここにいる方たちもサルサの曲で1曲コラボしてもらえるということになっておりまして、はい、なので5月10日ですか、サルサガムテープ本田コンビ
か、はいはい、5月10日ですね、
はいはい、ここもぜひ楽しみにしていただきたいなと、はい、入場無料となっております。
入場無料ですね、はい、
国分寺レディオ、
国分寺の音楽状況について私の方では、一度取り上げたのですが、荒川ケンタウロスが2023年に発表したシングル曲花沢橋についてもう一度取り上げたいと思います、国分にとってはすごい重要な曲なのではないかと思います。2023年8月にシングル CD が初めて発売された時にですね、聞いて、この曲は歌い継がれる曲になるのではないかというふうに感じました。花沢橋という曲名は地味ですし、実際に待ち合わせの場所には使われることはないというふうに思いましたけど、ファンタジーとしてこのように使われることができるのだっていうことでですね、その間には少し感心をした覚えがあります。中央線が東西に走るのを眼下に見ることができる橋を舞台にしてですね、少年の出会いと別れっていう普遍的なテーマをボーカルの一戸さんの柔らかで包み込んでくれるような声で歌われて、ギターの楠本さんの90年代ブリティッシュロックのような切なくて美しいギターサウンドがですね、本当に心地よい曲だと思います。でこの曲についてはですね、2024年5月の国フェスでですね、国分寺ジュニアミュージックシアターの子どもたちが合唱で歌うのを泉ホールで聞いたときにはですね、やっぱり少しこう胸がこう熱くなったというかですね、本当にこの曲が歌い継がれる歌になってほしいというふうに思いました。この曲はですね、やっぱり橋ということと中央線っていうものが交差するっていうところがですね、非常に重要な舞台となっています。荒川ケンタウロスのですね、オフィシャルフォトにもですね、花沢橋の上で5人のメンバーが揃って写っているっていうところが以前は使われていたはずです。で、やっぱりその橋とオレンジ色の中央線の電車がですね、交差するっていうことの意味っていうのは、過去にね、いろんな歌で一本道とか中央線とか国分寺1976っていうことでね、いろいろ歌われていました。花沢橋の中でオレンジ色の電車っていうことで歌われているのは、離れていってしまった友達のところにいつか自分を連れて行ってくれる希望 の象徴のような感じでですね、歌われています。で、花座橋はですね、荒川ケンタウロスのオフィシャルウェブサイトでも聞くことができますけど、CD シングルに加えてですね、ミニアルバム君に降る星にも収録されていますので、ぜひ入手してみてください。冬木さん、花座橋についてですね、冬木さんも国分寺ジュニアミュージックシアターのところでですね、関わられたというふうに伺ってますけど、花座橋についていかがでしょうか。
はい、本当に今おっしゃった通り素晴らしい曲だと思うんですよね。はい、でこれを国分寺の人たちが知らないなんて本当もったいないなと思ったんです。
もったいないですね。はい、本当に
それでどうしたらこうもっとたくさんの人に知ってもらえるかなと思いまして、はい、ジュニアミュージックシアターの主催者の庄司さんに相談したんですね。はい、でこれちょっと歌ってもらえませんかと、は
あ、そうだったんですね。
から快諾していただきまして、はいはい、それで去年の国フェスの泉ホールで、はい、発表してもらったと。僕はこの時は残念ながら現場には入れなかったんですけども、たどり着いた時に終わっていたというですね
それは悲しいですね。
すごいタイミングで行けなかったんですが、はい、でもまあリハの時とか映像とかも送ってもらって、いや本当にそれ見ただけでもなんかこうグッと聞いてしまいましたよね。はい、ちょっと本当にいい曲ですよね。
そうですね、子どもたちが歌っててね、ちょっともう目がこう目頭がこうってそういうふうに思ってた方がね、はい、会場満員でしたからね。
そう ね本当に泉ホールたくさん人いましたもんね。
はい、会場満員で、座席のちょうど中央あたりに、はい、荒川健太郎さんの5人が座っていてですね、はい、それで終わった後紹介されて、はい、荒川健太郎さんが立ち上がってですね、はい、答えてましたけど、
は
い、
そうです。
それでやっぱりいい演奏でしたっていうことでね、はい、嬉しいですっていうことで言ってたと思いますので、はい
は
い、
もうなんかメンバーも泣けたって言ってましたからね。
いやちょっとあそこの現場にいた人たちはね、はい、やっぱりこの曲がやっぱり本当に、うん、なんていうかな、毎年毎年ね、
はい、
こういうふうに歌うようにね、つないでいってくれたらとかって思った人も多いんじゃないかと思います
よ
ね。
はい、そうですよね。だから本当にこの曲は去年で終わりではなくて、まだまだこれからもいろんな人に歌っていってほしいなと思ってます。
そうですね、はい、ぜひね、本当に花座橋についてですね、はい、いろんな感想をお聞きしたいと思いますので、はい、ぜひ聴取された方はですね、ご感想などですね、寄せていただけたらと思います。はい、そうですね、あと話がこう花座橋から少しそれますというかですね、ちょっとそれるかもしれませんけど、国分寺の具体的な場所、花座橋だけじゃなくてですね、いろんな歌が歌われています。でおそらくね、最初に歌詞に使われたのは国分寺市の歌っていう歌があるんですけど、これご存じない方もいらっしゃると思いますけど、1977年に作られた歌で、国分寺市役所に電話するとね、保留音でこれ出るんですね。セリー陽子さんが歌ってる歌がですね、出るんですけど、歌の中では野川お鷹の道殿ヶ宿っていうことでね、歌われてるんですね、こう並べるようにね。でちなみにね、この話をすると、その前に1965年にはですね、国分寺音頭とか国分寺小唄っていうのが作られてて、で国分寺音頭は南春夫さんが歌ってるんですけど、地名一切出てこないので、よくこの時代の音頭にあるですね、こうタイトルだけ変えたみたいなですね、そういうような印象のある曲です。でお話ししたいのはですね、ここからで、個人の記憶とか感情とかね、そういったものと結びついた国分寺の特定の場所が歌われた最初の曲ということであれば、それは間違いなくね、 RC サクセションのたまらん坂であると思います。
出ましたね。はい、
まあ、この曲のことを紹介しないわけにいかないと思いますので、はい、で RC サクセションのファンが愛してやまないこの曲の舞台となったのは、国分寺から国立に行くところ、あるいは国立の人から言うと国立から国分寺に行くところですけど、たまらん坂のね、坂の途中にあった今野清志郎さんがかつてね、数ヶ月だと思いますけど住んでいたアパートがあったんですが、そこに私はたまたまね、清志郎さんが亡くなったね、翌日か翌々日にあの坂を歩いてたんですけど、2009年5月2日に亡くなって、翌日か翌々日だったんですけど、そこで 花束とかビールがいっぱい置かれてて、それであの清志郎さんへのメッセージのカードがね置かれてるっていうのがね突然目に入って、あのうわーというふうに思いましたね。ファンというのはここに来たのかっていうふうに思いました。あの亡くなってショックだったんですけど、そういうものがねあの置かれてたのがあの印象に残ってます、うん、それだけ本当にファンの方は玉名坂って曲を愛してたっていう、はい、
なんかテレビ番組で一回清志郎が実際に玉名坂に来て歌ったこともありましたもんね。あの
YouTube に載ってる、
はい、スペースシャワーだったかな、
はいはい、
あのそれもあってますますここが聖地化してますよね。
あそうなんですね、はい、そういうことがあったんですよね、はい、私は何も知らずにその横をね、うんうん、あのただ歩ってたっていうびっくりしたっていう。あのちなみにねこの曲はあの文学にも登場していてですね、うん、あの小金井在住の作家黒井千治さんがですね武蔵野短編集玉蘭坂っていうねあの小説を出されていてですね、そこであの表題になった短編玉蘭坂という短編があってですね、あのそこでこの坂を取り上げてます。でちなみにお高の道っていう題名のものもあります。ね、で、あのこの短編小説の中でね、あの主人公高校生の息子がいる主人公がね、高校生の息子とあまりうまくいってなくてね、思春期でね。でそれであのなんかロックを聴いてて、あの自分の部屋に閉じこもっているんですけど、あのここでね、あの R.C. サクセションの玉蘭坂っていう曲をね、この主人公が息子に聞かされて。やっぱそういい曲だなっていうシーンがあるんですね。で結構いいシーンなんですよ。ただこの短編自体は玉蘭坂の名前の由来に興味を持った主人公が息子に聞いたりいろいろ聞いたりしてあの調べていった結果ね、最後の結末はトホホなんですよ。でそのトホホ具合が面白いっていうね。
なるほど。
そういうようなもの、こういうものなんですけど、うん、今あの聴取者の方には見えないんですけど、こう掲げてますその本ね。でこれね、そのトホホが面白い小説です。であの話がまたどんどん逸れていきますけど、坂っていうことで、国分寺の坂っていうことでいうと、国分寺は坂の町ですから、うん、あの菅鹿雄さんの坂の途中という曲がねあの思い浮かびます。であのブルース調の商品ですけどね、すごいいい曲です。であの具体的にどの坂について歌ってるっていうことではないんですけど、あの坂に人生をなぞらえているっていうだけでなくてですね、あの清志郎さんの玉蘭坂を念頭に置いて作られた曲のような気がします。で、あの菅鹿雄さんは国分寺市内の大学に通われてましたから、大学の正門までね、2つの坂があってね、 L 字型の緩やかな坂と急坂とね、外線の途中にある大学ですから、その、ね、両方がねもしかしたらモデルなんじゃないかなっていう人生になぞらえているということね、うん、そういうことがあります。で、こういうようにね、坂については歌いやすいし、それ以外の場所についてもね、いろんな歌のテーマでね、今後なんていうかな、歌う人が出てきてくれればっていうふうに個人的には思っています。ちょっとね、あれですね、花沢橋からちょっと非常に外れてしまいましたけどね。他に何かこの関係で古木さんの方から何かございますかね。はい、
そうですね、やはり国分寺にゆかりのあるミュージシャンを、はい、またいくつか挙げるとすると、
はい、
マット3なんていうの
もなかなかこう素晴らしいですね。
素晴らしいミュージシャンがいますよね、はいはい、あとね、ゆらゆら帝国とか。
ゆらゆら帝国ですね。ゆらゆら帝国は、はい、実は最近テレビでですね、はい、空洞ですのビデオをですね、はい、見ました。ゆらゆら帝国でいうと、はい、ベースの亀川千代さんが昨年亡くなって、はいはい、テレビ神奈川でゆらゆら帝国の特集を亀川千代さんの追悼のあれをやっていてですね、うんうんうん、そこで久々に空洞ですを見たらですね、はい、すごくいい曲だなっていう、こうグッとくるなって思いましたね。ちなみにマッド3はあれですよね、国分寺で、はい、リーダーのエディさんがですね、はい、生まれ育って国分寺愛が非常にある方でですね、
はい、 当にあのコップフェスにも出てほしかったんですけど、ちょっと今回はうまくスケジューリングが合わずっていうことでしたが、
そうですね、
また来年はぜひということになっておりますので、
あのぜひね、あの、はい、マッド3に興味を持たれた方というかですね、
はい、
とにかくあのマッド3で、あのなんていうかな、こうパンクがベースなんですけど、あの最近マッド3がされていることというのは、私もあの実はこのためにあのチェックしたらですね、はい、非常に面白い音楽をいろいろされているので、うんうん、あのパンクにこだわらないでですね、非常に面白いあのバンドなので、はい、あのぜひね、あの YouTube でチェックしてもらえればと思います。あとゆらゆら帝国についてもね、あのこれは珍しい屋との絡みがあれですよね、うん、あるんですよね、うん、あの珍しい屋の近くにアパートにお住まいだったんですよね。
あ、知らないです。
あの、そうですか、ね、あの本当かどうか分かりませんけど、うん、珍しい屋に入り浸ってて、それであのレコードをあの買ったりとかね、いろいろあの店主の田村さんに教えてもらったりして、あの学生時代にね、あのゆられてここはいたという話を、うん、あのされてる方がいました。
そうなんですね。
ただあのムサビじゃなくてタマビなんでみたいなんですけどね。
お、そうですか。なるほど。
マッド3ゆらゆら帝国、あの国分寺ということでいうと重要なバンドですね。
いや、もう本当に重要ですし、本当にこうね、挙げる名前挙げるだけでも本当にすごい人たちがたくさんいますよね、国分寺はね。
そうですね。はい。で、そうですね、それ以外のところでちょっとあの説明させてください、
はい、
あの先ほどというかですね、あの以前少し話が出てきたあの成瀬翼さんなんかもですね、あのマルチアーティストとしてですね、あの国分寺で有名な方なので、あの現在のですね、あの国フェスブンブンウォークなどですね、必ずと言っていいほど成瀬さんピアノキーボード演奏されているのでですね、あの誰でもご存知だと思います。ちなみに成瀬さんね、国立音大卒業なんですけど、学生時代コンピューター音楽勉強されて、あのジャズピアニストとして演奏活動されてたということなんですね。でただその後、あのなんと音大から多摩美の大学院に進学されてですね、それであのサウンド&メディアアートのクリエイターとして活躍されているという、あの非常にアーティストとして、あのあれですね、音と映像とですね、両方みたいですね。で成瀬さんね、あの iPhone アプリリズムシっていうのを開発されて、平成23年度文化庁メディア芸術新人賞などですね、多数の受賞をされてるんですね。でそれだけでなくて、あの多摩武蔵野の自然や歴史に関する活動も並行して本格的に行っていてですね、なんとですけど、2017年には秘密のごまちゃん、ごまだら町の不思議な生活っていうですね、あのごまだら町の本を小文社っていう出版社ですね、あのロック好きな人にとっては小文社っていう文字を見ると、
は
い、いや、お世話になったっていう出版社ですけど、
はい、ストーンズ本も出してますからね。
そうですね、はい、あそこから出されてて、あのなかなかすごいアーティストなんですね。で、あのちなみに、ね、全く個人的にはね、成瀬さんのブログの丸ごとビル・エヴァンスっていうのがあってですね、
そうすか、
そこでビル・エヴァンスのアルバム約200枚のうち約半数を紹介してるっていう、なんだ、この後も200枚紹介したっていうふうにそのブログには書かれてましたねすごい人ですね。
すごいですね、
はい。で、そうですね、ちょっと時間が長引いてしまいました。現在の国分寺と音楽について少し話がそれながらもここまで話してきましたけど、あのやはり現在の国分寺と音楽を象徴するのはですね、国フェスがやっぱりキーになるんじゃないかなっていうふうにですね、やっぱり思いました。で、清志郎さん、中山ラビさんの話が出ましたけど、亡くなってしまいましたけど、残してくれた音楽はまだまだ私たちにあの影響を与え続けていますね。でこれもまた国分寺の現在の音楽というふうに、ね、言ってもいいかもしれません。最後に、冬木さんから国フェスの今後についてですね、少しまとめていただきたいと思いますが、冬木さんいかがでしょうか。
はい、はい、そうですね、今回で、4回続きまして、
はい、
でまあ、今後もですね、あんまり無理すると、
はい、
続きしませんので、
はい、
やれる範囲で、頑張っていきたいなとは思います。
はい、
とにかく皆さん の, あのご声援をいただかないと、成り立ちませんので、はい、あのぜひ今後ともあの温かい目でですね見守っていただければと思いますし、はい、まああのまあ、何より音楽を楽しんでいただきたいと思いますし、まあ、音楽以外のこともまあこれからあの増やしていきたいと思いますので、はい、やっぱりこうねフェスといったらまあいろんな楽しみ方があると思うんですよね、はい、まあ、食べ物だったり、
あの そうですね、
そういったこともあの楽しい要素の一つだと思いますし、あの、まあ、そんな感じでなんかこう有名な人を呼ぶとかですね、
はい、
なんか動員を増やしていくとか、はい、まあ、そんな方向にはいかないと思いますし、はい、まあ、実際いけないこともあるので、はい、あの、まあ、縦に伸ばすというよりもなんか横に伸ばしていきたいなと、で本当にいろんな人にあの参加してもらいたいなというふうに思っておりますので、はいはい、そんな感じであの長く続けていければなと思いますのでよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。冬木さんが地域に根ざした交流の場としての音楽フェスをですねこれからも続けてあの行かれようと していること、そしてそれはあの楽しみながら地域に根ざした暮らしを見つめるということがですねお話の中からですね非常に強くあの感じました。ここまで、国フェス実行委員長の冬木義郎さんにお話を伺いながら進めてまいりました。冬木さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
国分寺レイディオ、
これで国分寺ミュージックディグ第4回現在の国分寺と音楽を終了します。ご意見やご感想などありましたら東京経済大学地域連携センターまでメールでお願いします。メールアドレスは crc@s.tku.ac.jp です。パーソナリティはライターの近松笹右衛門でした。最後までお聞きくださりありがとうございました。